公明平塚、永田義則議員、安心安全の強化で築く平塚づくり。問い、地域防災計画の見直しにより、防災・減災対策は効果的に機能するか。副市長、改定した計画には、熊本地震などの教訓を踏まえ、減災を進めることを明記している。減災対策は、自治体の力だけでは困難であるため、市と関係機関などとの協定締結に基づく取り組みを進めていく。問い、被災現場での対応経験がある人材をどう確保し、減災体制を強化するのか。副市長、本市は災害協定に基づく職員派遣を実施しており、成果を職員全体に還元している。派遣職員は、配属された部署で培った経験を業務に生かしていると考える。また、国には災害マネジメント総括支援員を派遣する仕組みがあり、本市が対象となった場合は有効に活用できると考える。問い、災害時受援計画を策定するべきではないか。副市長、災害時の支援の実効性を高めることは、町の復旧や市民の生活再建に必要なものである。できる限り早い時期での策定を目指し取り組んでいく。問い、日本環境感染学会では感染制御支援チームを設置している。避難所での感染症を防ぐために専門家の育成が必要ではないか。副市長、学会の取り組みは有効と考えるので、情報収集を行い、必要に応じて連携を検討していきたい。問い、防災危機管理部長のポストはどうなるのか。市長、9月議会で気候改革の提案を考えており、部長を含め市長を直属としたい。問い、危機管理官も市長直属の流れを組み、早めの体制を整備できないか。市長、管理の中心的な人物を定めていきたい。問い、通学路におけるブロック塀などの調査について、関係者との情報の共有化を検討するべきではないか。教育指導担当部長、昨年度に159箇所の危険箇所を調査し、17箇所が改善された。該当過程には、継続的に新たなブロック塀の設置などを促していきたい。新生児聴覚検査の推進。問い、新生児聴覚検査の公費助成に対する見解を伺う。健康子ども部長、今年度から市内4つの医療機関で検査が可能になった。検査費用に差があるので、助成額の設定や助成方法などを検討し進めていきたい。青年貢献事業。問い、青年貢献制度の周知の状況と課題対策を伺う。福祉部長、市民意識調査では制度の認知度が 40.3% である。引き続き出張講座や若年層に対する知識の浸透などを目指した演劇などにより周知していく。問い、貢献サポーターは社会福祉協議会の所属となる。課題について見解を伺う。福祉部長、貢献サポーターが市民貢献人になってもらうためには、知識や経験が必要である。社会福祉協議会には、貢献サポーターの疑問点などに答えてもらうよう、また研修が充実するよう促していきたい。